ジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を流したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、ということで今回テーマの神様選んだ作品はこちらでございます。エジソンズゲイ。で、あらすじお願いします。
はい、2019年アメリカ映画。電気の誕生により新時代を迎えようとしていた19世紀のアメリカ。天才発明家のエジソンと実業家のウェスティングハウスとの間で電気の送電をめぐる熾烈なビジネスバトルが勃発し、というお話です。
はい、ということで、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ無感情です。はい、おまけさん。
あ、おまけは、ね、放題がエジソンズゲームってことで、こうね、エジソン主役でみたいなあれな雰囲気でありますけど、こうそういうなんか、あ、なんかね、主役と敵役みたいな分かりやすい感じじゃなくて、分かりにくいとかでもないけどね、そういう感じの作りだと思うんですけど、うん、まあ意外とおまけは良かったですよ。
ああ、良かった。
うん。
良かった良かった。
そのなんかすっきりしない感も意外といいのかなと思いました。はい。
うん。え、タンタン。
よく分からなかったです。
ほう。なるほど。そしてじゃあ今回はですね、やはりこの方をご招待してお話ししたいなと。ご紹介しましょう。ガラさん。
なんか前振りとあの呼び方がこうバランス悪くない。
バランス悪くない。やはりこうアルフォンソ・ゴメス・レホン監督の作品といえばこの方。
あ、はい、はい。ですね、僕のテンションとしては、ウィキペディアに引用されているロッテントマトの批評家レビューをさらに引用しますけれども、
はい、
出演者が一流だからといってそれに見合う出来ではないが、まあ、悪くはないよぐらい。はい、
あ、なるほど。
はい、
はいはいはい。
ただ人の死が、人に限らず死が絡むシーンはなんかこうこの監督らしい、うん、あのそこだけ重みがあって、なんか全体的にはなんかすげえ変な感じだなって思います。
ああ、そうね、うん、という感じでございます。監督がですね、アルフォンソ・ゴメス・レホン監督、まあ、この監督はですね、まあ、ガワラさん発信で今やマリッペも大好きな作品となっております僕とアールと彼女のさよなら、こちらの監督でございますね。
はい。
そしてキャストがですね、先ほど一流と申していた人たちがずらりと並んでおります。ベネディクト・カマバッチ、マイケル・シャノン、トム・ホランド、ニコラス・ホルト、もう大変なことになってます。
うん、スター映画ですねみたいな。
スター映画ですね。さらに皆さんみんな知ってるエジソン出てくるということで、これは期待が高まってますよねっていうところでのこのエジソンズゲームでしたけれども、こちらはメールいただいておりますので、メールを読むまではネタバレなしで皆さんで、うん、まあ、当たり前のないとこからおしゃべりしていって、メールからですねネタバレを含んだ状態でお話ししていこうと。皆さんいかがでしたか。
今ちょっとこう監督のね、
うん、
アルフォンソ・ゴメス・レホンさんのあのウィキを改めて見たんですけど、
はい、
自身の監督作はまだ3つぐらいで、僕とアルと彼女のさよならともう1つぐらい、うん、まあ、前作だったんですけど、うん、この人あれなんですね、要はあの助監、セカンドユニットディレクターだから助監ですよね、
はい、2番
も、
はい、
そうですね、としては結構キャリアがいい監督と組んでるなみたいな感じですね、
うんうん、
なんか21グラムバベルとかイニャリっていう監督とかの下で働いたり、
あと
でアルゴとかもねやってたりとか、あのドラマのねグリーとか、
うん、
アメリカンホラーストーリーとかで結構いろんなやつやってて、
うん、ま
あ、なんかそういうある種の下積み的にはすごくいい仕事いっぱいしてきたんだなって感じがちょっと、
うん、
なるほどなと思いましたね、
うんうん、そうだね、うん、まあ、あと今回のですね、まあ、現代でいうとザ・カーレント・ウォーですね、
うん
うん、
こちらの電流戦争と呼ばれるね、
うん、
まあ、100年ぐらい前のですね電気の権利をめぐるですね、まあ、戦争が勃発してたわけですけれども、
うんうん、
その件に対してね、全く知識ありません、知りませんって方はね、新鮮な気持ちで見れるかなと思うんですけどもね、こたつはですね、実はですね、まあ、今までこう、まあ、ギフテッドとかね、うん、ああいうところではちょっとね、理系の話題とか出したりしてきたんですけど、僕は大学のメインで専攻したのが、うん、まさにここの分野なんですね。
お、
僕は電子回路をやってたので、
うん、
もう彼らがやってたようなことをずっとやってたっていう、回路と向き合うオシロスコープ見ながらいろいろ波形を見てとかね、電流のことばっかり考えてた大学を歩んでたので、今回皆さんの分からなかったなっていう疑問にも基本的に全部答えられるんじゃないかなというスタンスで、
楽しい、
今回は来てますが、あんまりね、見てる人が少ないということでね、テンションが上がりきらないところはあるんですけれども、ただ一つ言いたいのはですね、エジソン、これはですね、キネトスコープというね、映画の元になったのを作った人です。そしてですね、まあ、ウェスティングハウスと組んでたテスラというね、天才の発明家います。テスラはですね、これラジオを作った人です。
あ、ですので、そうなんだ。
はい。映画を扱うラジオを発信しているドイラジというのはですね、この作品扱わないわけには絶対いかないんですよ。
なるほど。
映画とラジオの話なんですから。その次元に迫ってると考えれば、これはですね、絶対に触れなきゃいけないお話だなと思いますんでね、そういった気持ちでちょっとこう、あ、じゃあ行ってみようかなっていう人はね、ちょっと見てみると、ああ、そういうことねっていろいろわかるかもしれません。いろんなところにね、かなりね、美術とかはね、力入ってるんですよ。ですので、いろんなところにね、あ、これ映画の原型のあれになるやつねとかね、あ、テスラのこの発明の、あ、置いてあるやつこれねとかね、いろいろ発見があると思うんでね、そういうとこは面白く見れると思うんでね、チェックしてみてください。
いや、もう早くも、なんですかね、こたつ先生の電流授業が始まったみたいな感じになってますね。
いや、何にも始めてないですよね。いや、まあ、ただそのぐらいのね、気持ちではあるのでね、質問とかしてくれるとね、やりやすいんじゃないかなって思いますけどね。そういう話なのかっていうね、映画がね。
まあそうね。
うん、
トム・ホランドのもみあげ似合わないなって、ずっと思いながら
見
て。
似合わないね。
こんなに似合わないことあるかなみたいな。こんなことあるみたいな感じでずっと見てました。
どうしてもコスプレに見えるね。
そう。そこがノイズでしたね。
うん。
お土産が。
まああとだから、今までのトム・ホランドのイメージ的に何かね、うん、あれなら引っ張られちゃうんでしょうね。
うん、
かもしんないね。確かにそれはありますね。
思ってました。
うん。まああとまあ先ほど言った通りね、まあテスラっていうね、天才発明家も本当にこのエジソンと張るっていう形ですけど、
うん、
このウェスティングハウスっていう実業家と VS って形で今回この映画作られてるんですけど、
うんうん
うん、意外とね、このウェスティングハウスにスポットを当てたっていうのは、うん、なかなかないと思いますね。
うん、うん、そうですね。やっぱりなんかね、まあエジソンは当然ね、有名だし、
当然、
うん、やっぱニコラ・テスラも意外とこう ね、映画で言うとあれですかね。プレステージですね。
プレステージ。
はい、プレステージって、ね、デビッド・ボーイがやってましたけども。
はい、やってました。
はい。とかでね、いろいろ出たりとか、
そうそうそう。
なんだっけ、あれ。なんか、プラズマボールっていうのかな。うん、丸い透明の球体の中で電気が、こう、ピシャーっての、なんかこう、まさになんか SF とかで出てきそうな、SF の背景とかに出てきそうなものを、のイメージのものを作ったっていうことをなんだか知ってるという。
はい、はい、そうですね。まあ、テスラコイルっていうものがね、そもそもいろいろあって、うん、まあ、それをね、娯楽用に改良したようなものですけども。
あと、あれですね。うん、今だったの、電気自動車の、
テスラモーターの、はい。
うん、が、そのまま名前をもらってますよね。
そうですね。だからやっぱこう、一時はね、やっぱりニコラ・テスラってすごくオカルトの人っていうイメージがついて、都市伝説の人とかにはすごくね、だからこそのプレステージの扱い方もそうだし、日本だと K20 とかね、怪人二重面相とかも多分ね、確かテスラから始まった気がするんですよ、記憶の中では。
うん。
怪しい発明をしましたって人が大体テスラとして出てくる。で、もうマッドサイエンティストの代名詞ですっていう感じで出てくるんだけど、実際は、まあ、この映画で見てるような感じに近いと思いますね。で、その詳細についてはね、全然ここでは語られてなかったけれども、やっぱりテスラってすごく面白い人だなっていうのをね、また再確認できたっていうのもあったので、まあそんな中で、だこのね、まあ、ウェスティングハウスっていうのも、感覚的に言ったら、一人アップルみたいな人だと思うんですよ、結構。だから、要は、スティーブ・ジョブズみたいな、本当にカリスマ実業家的な面もありつつ、この人自身が発明するんですよ。だから、ウォズニアックみたいなこともやってるわけです。そう、だから、すごい存在なんだけど、実は忘れられがち。っていうね、ところもありますね。だから、やっぱり自分の名前にこだわって仕事しないタイプの人ではあるので、これはテスラも一緒なんですけど、
そう
です
ね。
うん、だから、やっぱり。
この辺がちょっと描かれてましたね。
そうですね。
エジソンは自分の名前にちょっと、こだわって、
何でもつける。
いろいろなものにつけるっていう、
そうね。
あったりとかもありましたね。対比として。うん、結構、今回、結構こう、映像がね、独特というか、まあ、まずすごく綺麗、美しくって、なんか、なんといってもね、構図がね、不思議なんですよ。不思議というか、あんま見たことないというか、まあ、ちょっと斜めに傾いて、水平感がおかしいみたいなのもちょこちょこあったんですけど、うん、まあ、そういうのより何よりも、なんかね、全体的に画面の一番下 一番底辺になんかこう重心があるというか、そこに何か全て寄らせるような絵作りを、うん、まあほぼ徹底してるぐらい、ほとんどそういう感じで撮ってるのが独特で、うん、なんかもう最初とかも列車とかがもうそこスレスレでずっと動いてたりとか、あと人物とかもなんか下寄りに全部寄せてたりとか、ほんで上がちょっと開いてるとか、なんか不思議な、なんかあんま見たことない撮影だったんですよね。
はい、
でなんか誰がやってるんだろうと思って見たら、前作の僕とアルと彼女のさよならも多分同じなんですけど、韓国の方がやってるんですね。
あ、そうなんだ。
チョンジョンフンって方で、この方はですね、もともとですね、パクチャヌクヌ
マジか
人ですね。
おー、
はい、そうなんだ。へえ。
で、もう大体パクチャヌク結構オールドボーイぐらいから撮っていて、うん、で逆に言うとさ、あのお嬢さんとかも撮ってるんで、あの美しい、うん、あの映像を構築してる人でもあって、
うん、
でまあ最近結構増えてるみたいですね、あのハリウッド仕事が、
うん、
あのイット撮ってるみたいですね。イットそれが見えたら終わり。
はいはいはい。
多分イノセントガーデンで一緒にハリウッドに来てから、
認められたというか、まあ、もともと、あの、韓国の制作でハリウッドにね、あの、修行させてるとかって、そういうとこにも絡んでた人かなのかなと思うんですけど、
うん、
そうそう。パラサイトが今年撮った時にもう話題になったように、うん、なんと言っても韓国映画は絵作りが素晴らしいってとこでみんなが、世界中が参考にしだしているっていうこと言ってるんですけど、
はい、
それの一番トップぐらいの人ですよね、多分。
そうだね、うん、
あと最近だとあのアースクエイクバードとか、あれも独特なね、なんか不思議な質感のある映画でしたけど、うん、あと、うん、なんとゾンビランドダブルだなとも撮ってるみたいですけど、
やりすぎだないろいろジャンプすごい
やってるけど、なんか
こうエドガーライトの新作の撮影あるみたいですね。アニア・テイラー・ジョイ主
演、うん、すごい。
結構この人、うん、これからあの韓国映画以外もどんどん撮ってきそうなの。
ガンガン見そうですね。
独特のいろいろチャレンジングな雰囲気のものを撮る感じでいいなと思いました、改めて。うん、
なんだろうね、その、まあ、エジソンもそうだし、まあ、一番はテスラだと思うんだけど、まあ、神経症的というか、あの、まあ、こだわりとか、ちょっとこう異常に何か編集的な部分みたいなところを画面的に構築してる部分はあるのかなっていう、
あるんじゃないかなと
気はしますね。あと、カラーコーディネートも相当かなり、だからなんかタイトルのエジソンズゲームって変だなとは思ったんだけど、でもやっぱエジソン側のカラーコーディネートに結構なってる気がしてて、うん、まああの電球のはめるってことは色からそうだけど、やっぱりこうエジソン陣営たちはね、普通のあの白色の電球、まあ、ちょっと黄色っぽい色のをつけてるんですよね。で、そのウェスティングハウス側は赤色と。
うん、
だからこれ、あの、両陣営の、その映画のパワーバランスみたいな駆け引きによって、その映画内のトーンも赤寄りなのか、白寄りなのかっていう演出になってて、で、中立の時は青になるっていう。なんかその辺も、すげえバランス取りながらコーディネートしてんだなって。だけどそれってどういうことみたいな。赤ってやっぱどうしても映画的に見せたら不穏な色とか、ちょっとね、そういったニュアンス色じゃないですか。うん、だからトム・ホランドとベネディクト・カンバーバッチがちょっとこう、いざこざしてきた時に、真っ赤な感じの、 あの画面になっている時とかって、ね、もう向こう陣営が強まってますよとか、こいつ自身もね、不安感ありますよっていうのが強まるんだけど、それは赤で演出されてる方がさ、正義というか、なんつうの、プラスな方向にあんまり見れなくなるよね、絵的に。
うんうん、
あれ、こっち勝っていいんですかみたいな。なんか不思議な、だからエジソンに勝ってほしいの、これ、なんだこれ、この絵作りみたいな、不思議なトーンバランスだったなと、いうふうに思いましたけど。
うん、そうです。まあ、その辺はかなり、制作段階のごたごたが結構影響してるんじゃないかなと思いますけどね。
うん、さあ、ということで、じゃあそろそろですね、皆さんネタバレ込みでお話ししていきたいと思いますので、まずはいただいたメールをご紹介させていただこうと思います。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、本日いただいたメールは一通です。ラジオネーム、ヒルアンドンさんからいただきました。ありがとうございます。ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは、
エリソンズゲーム公開日に、すごい、
うん、私も公開日見ました。
あ、公開日ですか。公開日に劇場で見てきました、うん、前の週にはストーリーオブマイライフ私の若草物語が上映されており、どちらも19世紀南北戦争前後のアメリカが描かれていましたが、田舎の風景を主に描いていた若草物語に対してエリソンズゲームはニューヨークやシカゴといった都会を描いており、 当時の街並みはこういう雰囲気だったのかと、大画面に広がる建造物群に目を奪われました。ストーリーも非常にテンポが良くて良かったです。冒頭、テロップと人の列の動きがシンクロしたように見えたシーンで、あ、これは映画だと安心しました。電流戦争でのエジソンというと、私は荒木博彦先生原作の漫画、変人偏屈列伝のニコラテスラ、へえ、が印象的で、その時のエジソンはテスラを彼が苦手とする丸いもので脅す。本当に傲慢で嫌なやつだったんですが、本作のエジソンは確かに傲慢なところもありますが、平和を愛する側面、発明についての自負を併せ持つ人間的なキャラクターに描かれていたと感じました。これはライバルウェスティングハウスも同様で、序盤エジソンよりも誠実な人間として描かれていましたが、彼もまた脅迫などを行う暗部も持っていた人間であることが後半に描かれており、このあたりかなりフェアに両者を描いていたように思います。そんなライバルが、シカゴの万博博覧会で電球の発明について目を輝かせて語るシーンが個人的に一番印象に残りました。二人が手を組めたら未来はまた全く変わっていたのでしょうね。その時は映写機の発明は他の人が成し遂げたのかもしれませんが、ということで。はい、ということでヒロアンドンさんがいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうでした？
そう、私、マイケル・シャノンに悪い人のイメージしかないので。
ないね。
だから、このウェスティングハウスさんも最初はこのヒルアンドンさんが言ってた通り誠実な人間として描かれていたから、いやなんか違和感あるなと思って、でもやっぱりマイケル・シャノンだからただの誠実な人じゃないだろうなみたいな疑いの目で見せたので、最初は違和感があったけど、まあ、最後まで見たらやっぱりなみたいな、なんかそんな感じになりました。
でもだいぶ誠実な人としてやってた気がしますけど、
それはそうです
けど、そうだから、でもやっぱりそれをあえて狙ったかのようなキャスティングな感じしますよね。
そう
どう見ても悪そうに見えるっていう、
悪そう。
一般的にね、あんまり知らない人からした時のエディソンってすごく成人というかね、なんかいっぱい発明してすごい人みたいな、
すごい人、偉人みたいな、
ね、偉人みたいな、やっぱイメージもあるから、偉人 VS なんか知らん顔悪い人みたいな
そうね、
感じで見てる可能性もあるから、
なんか実業家みたいな、
だからこういう側面あったんですよっていう紹介的な意味合いにおいては実は有効的な配役だったのかもしれないなという気はしますね。
まあ、一番怖かったのはモルガンの人ですけど、ね、JP モルガンの、
あ、 JP モルガン、
そう、
うん
ね、
まあでもあれですよね、まあ、ウェスティングハウスは今ちょっとちっちゃくなっちゃってますけど、JP モルガンとかはね、いまだにあるしね、
そうです
ね、本当は100年前から金持ちだったなみたいな、
ね、そう思って見てました、もういたのか。
そうですね、投資家はやっぱね、金のやりくり、うまいやつで結局生き残りますから、お金持ってるからこそね、お金をより稼げるというこの資本主義の構造、
変わらないなんというかね、
そうですね、
だからずっと四苦八苦するわけですよね。特に発明家みたいな末端で成し遂げていかなきゃいけない人たち。僕はもうヒロアンドンさんのおっしゃってる荒木博彦先生のニコラテスラっていうのは知らないんですけど、でも僕ニコラテスラがもう大好きすぎて、ちっちゃい頃はやっぱりねエジソンが好きだったんですね。ね、やっぱ 99% の努力と 1% のひらめきだみたいなさ、かっこいいみたいなのとバックス・ザ・フューチャーの毒、
はいはいはい、
これのイメージが結構重なったりして、
あ、
俺はちっちゃい頃博士になりたいって言ってたんですよ、ずっと。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、そう、だからもう絶対理系の道に進むんだみたいな気持ちでいたところで、だんだんやっぱね、当たり前だけどね、いろんな電気とかさ本読んだりとか知っていくとさ、エジソンなんかあんまり好きじゃないかもみたいな気持ちになっていく中で、やっぱこう、テスラみたいな人間になりたいなっていう気持ちになってくるんですよね。で、なんかテスラって本当にずっとね、貧困と一時的にこう、投資を得て研究できるような状態になったりを繰り返し繰り返しずっとやって、もう晩年最後、孤独に死んでいくみたいなタイプの人なんですけど、ニコラ・テスラって人ね、皆さん、あんまりね、知らないかなと思うんですけど、めちゃめちゃすごい面白い人で、超天才なんですけど、昔お兄ちゃんがいてですね、デン・テスラっていう、これめちゃめちゃ神童だと言われてた
人がいたんですけど、
お兄ちゃんがそう。お兄ちゃん5歳ぐらいの時亡くなっちゃったんですよ。で、その時の、なんと気持ちを引き継いでというかね、ニコラ・テスラが頑張っていくんですけど、その時なのかちょっとね、具体的には分かりませんけども、まあ、幻覚とか幻聴とかに悩まされるような感じになったんですよね。だからちょっと強迫性障害みたいなのもすごく強い人なんですけど、 これ何が非常にそれをプラスに生きたかっていうと、映画内でもね、僕の頭の中で計算しましたみたいなの言うじゃないですか、
うん、
彼は頭の中にある実験とか器具とか並べて実験しましょうみたいなのを目の前でこう具現化してですね、まるでそこにあるかのように実験ができるんですよ、頭の中で、
うんうんうんうん、
というすごくなんかリアルアイアンマンみたいな感じですね。もうシュインシュインでこう壁にさ、壁にピュンピュンピュンってなんか出してみたいのを現実にあるかのようにできちゃうっていう人なんですよ。だから、うん、エジソンは実験のをベースにした発明家なんですよね、
うんうん、
けどテスラからしたらそれはすごく効率の悪いことに見えるんですよ、
うんうんうん、
もう僕は頭の中で実験全部やってるっていうタイプの人なので、基本的に理論的な発明家なんですね、
うんうん、
だからすごく対照的に見えるっていう、
うんうん、
でそれでもエジソンにめちゃめちゃ憧れてね、あの人すごいってなって、それでアメリカに来て、
うん、
エジソンの下に入ってって、まあ、そこは描かれてますけどね。でそこでこう給料未払いでね解雇されて、交流の方がいいよっていうことを言ったらね、はいはい、うん、やっぱり、うん、エジソンとしてもまあ、直流っていうのはね自分が生み出してたわけですよね、
うんうん
うん、なので、まあ、これを突き詰めていけばいいじゃん、いろんな実験繰り返していろいろ改良してってより良くしてって広めていけばいいじゃんっていうスタイルなんだけど、やっぱりねもう頭の中でいろいろ分かってますからね、テスラは、
うん、
これの方が全然効率いいし、みんなのことを思うんだったらもっとより良い方法をやってこうよっていう感じで、まあ、決裂しちゃうんですけど、僕は一番最初何も電気のこと知らないときは気になってたことなんですけど、そもそも直流と交流って何ってあんま気になりません？
あー、気にはしませんね。
AC DC です、
うん、あ、そうそう、 AC と DC なんですけど、う
ん、しててあんまり気にはしませんね。
気にはしないですよね。だからやっぱり皆さんご家庭でまあ、電気届いてますけれども、コンセントから来るのは皆さん交流っていうのは知ってるわけですよね。
なんとなくぐらいですね。
なんとなく、
うん、
で使ってる電化製品、今ね、スマホとかにつないで喋ってますけど、スマホとか、まあもちろんパソコンとかは、
うんうん、
これ直流で動いてるわけですよね。
うんうん、なるほど。そういうのはね、はい、パソコンとかは AC アダプターというのをつけるなっていうイメージあります
ね。あ、そうですね。だから基本的にコンバーターと言われるようなもので、交流のものを直流に変えてから、
なるほど、
電化製品が動いてるんですけど。
そういうことだったんだ。
そう。でもなんでそんな複雑なシステムなのみたいな。
うん、
感じだと思うんですよね。で、多分中学の授業とかで電磁誘導っていうのをまず習うと思うんですけどね、コイルがあって磁石があったら電気生まれるよっていうやったと思うんですよね。で、コイルに磁石を近づけますと。そうするとこう電流流れました。で、それをこう磁石をね、コイルに向かってこう回転させると。N 極 S 極ぐるぐる回転すると。そうすると電流がプラスに生まれたのがマイナスになって、プラスに生まれたのがマイナスになってっていうのを繰り返すわけですよね。そうすると、波のような状態になるわけですよ、電気が。なんとなく、
う
ん、はい、これが交流って感じなんですね、
うんうんうん、
直流は一定なんです、電圧はもうずっと一定、うん、乾電池とかね、まさにそういう感じですよ、もう途切れなし。じゃこれを家庭にこう広めていくときどうしたらいいのかな。直流っていうのはやっぱね、地産地消みたいな感じがあって、やっぱ遠く届けらんない、当時の技術ではね、遠く届けらんないから、うん、いっぱい発電所をね、間に設けて、
うん、
でそれでね、各ご家庭にね使えるようにしましょうと、うん、
だから川の言ってましたね、
言ってましたよね、
うん、
だから多分ホースとかつないで水流してる感じに近いかな、
うんうんうん、
でプツプツとこうホース穴開けてったらさ、いろんなところにジョバーってこう水枝分かれしていくけど、先細ってったりするでしょ、先の方とか、
うん、
あんま安定しないですよね。かつこう電気がね、まあでも漏電とかしちゃったらね、電気切るのが難しいんです、直流って。
うーん、
それは電気が流れっぱなしだからなんですね。交流はその結構波のような状態になってて、必ず常にゼロを通るんですよ。ピーク時100ボルト、マイナス100ボルト、これ繰り返しますって時に必ずゼロを通るんですね。だから切断がしやすいんですよ。かつ変圧器っていうのをね、まあテスラも作りますけども、
うん、
電圧ガーかけてね、遠くへ電気を送るっていうことが非常に容易なんですね、
うんうんうん、
でしかも変圧器ってやつですぐに電圧も変えられると、波のようにね、うん、数値がなってますんで、途中で止めてそこをね送ってあげれば即別の電圧にできるわけですね、変換できるわけです。だから変圧器っていうものがあることによって変換が簡単にできるよっていうところで交流に軍配が上がったっていう感じなんですね、
うんうん、
だからまあ未だにね、日本でもね、交流は東日本と西日本で違いますね、周波数が、
うんうん、
東だと 50Hz、 西だったら 60Hz とかになってますけど、まあ、当然電化製品持ってったら使えなくなりますからね、
うん、
10Hz ぐらいだったら多分2割ぐらい変わっちゃうんで、よなんかミキサーとか持ってったりしたらさ、すんげえよく回んな東日本でとか、そういうになっちゃいますから。
お、
うん、とにかく今や当たり前となった電気、 の中で、うん、今交流がすごく出回ってると、世界的にそうです、うん、っていうところの出発点のお話ですよっていうことをね、うん、今更ながらにこれはお伝えしたいということですね。だからすごく、
そうだね、うん、確かにそう、その出発を描いた話だったね。
あ、そうですね。
で下手したらエジソンの話として見れば、
うん、
最初のその直流の電気のところをやればいいもんね、
うん、
とこもあるしねっていう。
そうなんですよね。
そうじゃないってことだよね、やっぱね。
じゃないんですよ。
ね、
あれですよね、うん、あの今の現代だと、うん、あの最後にあのウェスティングハウスとエジソンが話してたみたいに、あの、うん、2つの混合で成り立ってるよねっていうことですよね。
うんうん、あ、そうですね。そういうところもどんどん増えてきてて、例えば、うん、この映画自体がさ、ものすごく制作ごたごたになっててさ、5年ぐらいってたっけ、
うん、
かかってると思うんですけど、実はこの5年ぐらいで相当電気業界変わってて、
うん
うんうん、要は電流に関してもその送電コストの部分とかその損失の部分とかの見直しとかがすごくて、例えば再生可能エネルギーとかさ、自家発電した時のってこれ直流で出てくるわけですよ。ほうほうほうほう。これを交流に変換してもう一回届けてってやるとめっちゃロスするわけですね、ほうほうほう、作った電気とか。だからこれ直流で届けた方が絶対いいわけですよ。だから日立とかは今もう 2、3年ぐらい前から直流送電始めてます。なの で今の技術だったら遠くまで直流で流すことも可能だし、送電の時の損失とかも交流に比べてほとんどないので、めっちゃ優れてる部分として今出てきてるというところがありますし、去年ぐらいですね、実はテスラはさらにその先行ってて、テスラの、実験部屋というか発明部屋っていうところちょっと映ってましたけど、ちっちゃい投資してくれてるおじさんみたいな人が来た時さ、なんか、タワーみたいな模型とか持ってさ、ふむふむってなんか喋ったりしてたじゃないですか、
うん、
あれはね、後にテスラが作ることになる、まあ、結局は失敗はしたんですけど、ウォーデンクリフタワーってやつで、うん、あれはね、世界システムって呼ばれる構想をテスラは持ってて、まあ、要は無線で全世界に送電できると、
うんうん、
つまり電線もういらねえっていう世界、
うんうん、
でこれに対しても先行きすぎてて、
うん、
あのめちゃめちゃ規模がでかくなるからいっぱい資金得たんだけど、うん、まあ、まだかかりますっていう感じで結局、JP モルガンに断られ、あの実験が続けられなくなってしまったっていうところがあるんですけど、あとちっちゃい小型のね、と無線で多国間で通信するっていうのを先に成功してしまった発明家がいたので、あの援助を受けられなくなっちゃったんだけど、
うん、
でもその時にやっぱテスラの、無線システムっていうのは非常に優れていて、結局それを実現するために去年あたりからテキサスではそれを使った会社がもうタワー建てて始めてますね、無線の送電を。なのでそれがどんどんどんどんいろいろ出資されたりとかね、全然使い勝手いいじゃんってなったら、どんどんそこの規模がでかくなっていくだろうから、まあ、そもそもあのスマートフォンとかでさ、今置くだけで充電できるとかあるじゃないですか、
うんうん、
あれってその技術なんですよ。あ、そうなんですよ。それはテスラの技術です。
あ、そう、俺それ思いましたもん、今話聞いてて。
あ、そうです、
まさにそれ。今あるやつってそれかっていう。
そうです、そうです。それを距離離れてもあの送電が可能になるというところなんで、
うん、
もうそもそも送電の仕方がもう根本から変わっていくっていう時代に入ってきてるっていう、でこの100年前では全くの机上の空論のように思われてたことも、うん、やっぱりこの人たちすごいねっていう。だからエジソンズゲーム実は終わってないっていう、
うん、
現代にまだ引き続き起こってることなんですよっていうふうにも見るとまた面白いかもしれないですね。
だってそれ言ってたじゃん、ラストで、うん、ニコラ・テスラがそういう話をしてましたよね、万博の説明のところで、うん、結局名前とかそういうことじゃなくて、うん、発明のそういうことが受け継がれて残っていくんで僕らはって。
あ、そうです ね、
ま、それで名前とかが残っていくなんだよみたいなこと言ってましたよね、確かね。
うん、うん、そうですね。100年経っても結局は引き継がれてますね、発明は。
そう、
うん、
本当に素晴らしい人たちだったなと、うん、もちろんウェスティングハウスもね、いなかったらダメだったので、
うんうん
うん、ただここのね、ウェスティングハウスに本当にそーっと持ってきたっていうのは本当に珍しいし、
うんうんうんうん、
そこがこの映画の多分面白いところなんだろうなと思いますね。
うん、
いや、まあだからやっぱり、まあちょっと放題がちょっとね、そっちに寄りすぎるちゃうから、こっちが主役的な、まあまあもちろんあのね、あのそっちメインで最初の方動いてるからってなるけど、やっぱり、
うん、
まあ言うても誰が主役とかじゃなく、
うん、
こういう状況のことを再現したんだなっていう感じがすごくして、まあ、だからこそこう娯楽物語的には、
うん、
なかなかこうストレートに分かりやすいものじゃなかったのかなとは思います、うん、だからなんだろう、例えば、まあ、もちろんいろんなね、あの制作者の力量とかあるのかもしれないけど、あのそういう監督なり制作者とか演者とかの できるとかそういうことじゃなく、この題材自体がこういうちょっと複雑さをはらんでいるから、うん、こうならざるを得なかったんだろうなと思いましたね、描き方と。
ああそうね、どっちとかにやっぱ肩入れするような作りにも絶対できないし、そうそうそうそう、みんなの生活にも密接に関わってるところだから、だし今もね継続的に続いてるって考えたら、やっぱ直流ダメだったんだね、あダメだったでしょあれっていうことじゃないから、別
にないからね、そう、うん、だからそう考えると、そうそうそう、そういう風な沿ってる意味では、あの個人的にはいい作品になったなとは個人的には思いました。
そうね、だからまああの万国博覧会の時にシカゴの時にね、うん、あのまあフェンスの話してましたよね、
はいはいはい、
ホイガドーって、うんうんうん、そうそうそう、だからまあ確かにあそこでのそのフェンスの話みたいのをちょっとテスラはやっぱ先行ってたって感じですね。やっぱりみんな普通に自由に金持ちたちが電気使うんじゃなくて、うん、全世界に好きなだけ送電電気使ってもらえるシステム作りゃいいじゃんっていうね感じのところにもう行き着いてたっていうね、
うん、
頭おかしいんですよ、もう地球をコンデンサにすればいいじゃんっていう発想までいってね、うん、
だからやっぱり先行きすぎて誰もついていけないから、
そうなんですよ、
理解できないから理解できないことを言う変人みたいになる、
バドダイエット
みたいなイメージがついてるけど、
う
ん、そういう意味じゃなくて、ただ単に先行き過ぎてた人だったってことだよね。
あ、そうです、そうです。だからちゃんと地球が充電されてるんだっていうことを実験して確かめたり、うん、もうそれも多分全く理解されてなかったんですよね。
う
ん、
そうです、そういうことだよね。
う
ん、ってか、
そうそうそう。
そう聞くと、テスラやばくね？
いや、テスラやばいんですよ。でも、あの、本当にこう、お金なくなっちゃった、かなり老いてからは、あえて、マッドサイエンティストみたいなのを演じてね、自分で変な人ですよっていうのを売りにして、もう一回多分こう、みんなの注目を集めようとした時期があったので、
なるほどね。
そうそう。俺が考えたら、例えばこれ、なんつうんですか、ハープとかね、あの、ほら、地震を起こす、まあ、その地震が起きたっていう実験も実際はやってるんだけど、まあ、特定の場所にね、地震を起こすこともできますよとかさ、なんですか、デスレーザーみたいなさ、なんか、ピンポイントで人殺せますよみたいなさ、そういうことも、まあ別に、理論的にはできますよっていうことを、大々的にこう言ったりして自分でこう演じて見せちゃったところがあったので、そこでマッドサイエンティストみたいな終わった人だった感を、あのさらにこうやっぱあいつ変人じゃんっていう、そうところ
だ、
うん、かなりね上書きしちゃって晩年を迎えてしまったっていうところがあったので、そのイメージが強いっていうのもねあると思うんですけど、
そういうテスラのことを知ってる人はそうじゃなくて、もともとで考えるとなんかちゃんと
天才、
天才的で、まあ、
う
ん、要はどっちかというと不遇の、
不遇です、
あの研究者っていうか、こう発明家っていうことなんだね。
そうなんですよ。だからその辺はなんかね、あのやっぱニコラス・ホルトが演じてる部分で、ああテスラっぽいなみたいなのは、なんか俺は別にテスラを見たことはないけど、
ないけど
ちょっといろいろやっぱ感じることがありましたね。
うん、あの、なんだかこう、一人いつでもなんかどんな時でもおしゃれ感は、そういう人だったんでしょうか。
うん、おしゃれっていうかね、あのね、いろんなところにさ、靴が並んでたり、杖が並んでたりとかするじゃないですか。そうそうそう、三つずつなんですよ。この人3っていう数字にすごく執着してて、何もかも3の倍数で揃えてたんですよ、
うんうんうん、
だから食事するときとか18枚ナプキン並べてそれで口を拭いたりとかいろいろしてたとか、例えば建物入るときは必ず建物の周り3周してから入るとか、そういう本当に脅迫性障害みたいな、あの、まあ、あったんですよね。
なんかそういうところもまたちょっとオカルティックなところに、
あ、そうそう、繋がってると思うんですよ。そうそう、だからウェスティングハウス招いて座らせた時もこうなんか3回ぐらい座り直したりしてましたよね、こうね、
はいはいはい、はい、
うん、ちょっと、うん、おかしいな、おかしいな、これ調子を整えるみたいな感じで、はいはい、難しい人なんですよやっぱり、
うんうんうん
うん、でもそれはやっぱりテスラゆえにというか、
うん、まあだから全てに対して自分の美学があるみたいなことなのかな。
そうそう、あるんですけど全て人のためベースなんですよこの人、
うんうんうん、
発明とかももうやっぱり兄を失ってから兄のために、何ができなかったことやろうみたいなところからスタートしてるんで、何もかもが人のためしか考えてないんですよ、
うん、
自分の利益とか全く考えてないので、ウェスティングハウスともこの後ね、まあ、あの権利的にいろいろあって一番最初ねものすごくお金もらったりしたんですけど、特許とかもあのテスラ君もう僕この会社維持できないからウェスティングハウスちょっときついっすってなった時ももう一回助けてくれた人だから、あ、じゃあ僕のあの特許とかもなしで、うん、何もなしでいいっすみたいな、もう破り捨てるみたいな、そういうこともやって自分からね、また貧乏に、無一文に逆戻りみたいなことも、まあ、できちゃうぐらいの、本当にね、人のためしか考えてないし、一度助けてくれた人の恩義は一生忘れないみたいな感じなんですよ。で、もちろんね、あれですからね、これはテスラとね、エジソンのちょっと決裂みたいなとこ描かれてますけど、その後エジソンはテスラ助けたりしてますからね。
へ
ー、研究所焼かれたりして行くとこねとか言う時は、あの、エジソンとか行ったりしてるんで、
へー、
別に、 超いがみ合ってる人たちとかそういうんでもない、うんうんうん、本当にやっぱ天才たちが認め合ってるっていう感じではあるかなっていう気がしますね。テスラだけでいくらでも語れちゃうんでね、ちょっとそれ以外のね映画の話をした方
がいい。テスラ界になってるな。
まあ映画でも見る前に聞くとよりいいかもしれないですね、
うん、あ逆にネタバレですとかじゃなくて
僕たち無学なので
それちょっとね助けになったらいいですよね。僕もやっぱり電気とか何も知らない時はもう交流って何みたいなさ、そういうところだったので、やっぱり、うん、そこがちょっとすんなり入ってきた方が、その説明は映画内でされないのでね、彼はこういうものを作っていて、こう、うん、直流というのはこうなんですよみたいなさ、学研的なこう説明とかないじゃないですか。そういうところね、まあ、知りたい、
うん、この映画だけのイメージだと、
うん、
本当になんか直流はこうパワーが弱い分安全だみたいな、
うん、
交流はパワーが強い分人を殺すかもしれないみたいなイメージがついてるぐらいの何かになってる
よね。そうね、エジソンのネガティブキャンペーンがクリティカルヒットしてる
ちょっと冒頭でも言ったんですけど、
うん、
全体的には僕があんまりそういう今小田さんがしてくれたような話をあんまり知らないので、さらさら流れていくなっていう感じにちょっと思っちゃったところも結構あったんですけど、
うん、
まあ、エジソンの奥さんが亡くなったりとか、あ、
はい
はい、まあ、その亡くなるまでの下りもそうですけど、あの動物実験をなんかこうコマのアニメーションで表現したりとか、
うん、
あとあの最後の電気椅子で処刑するところとか、はい、なんか死にまつわるところだけすごく手つきが変わって、そこがレホン監督っぽい手つきで、そこはすごく良かったなって思いましたね。
な
んかそれだけこう映画的にチャカチャカしてたのが、
うん、
なんかどっしりテンポいい感じに重みが出るなみたいなのはちょっと思いましたね、
うんうん、確かにそこは作家性なんだろうな、
うん、
なんだろう、お話としてはそこをさ、死の部分を重点的に扱う必要があまりない話な気がするんですよ、
うん、
お話としてはね、うん、エジソンってどういう人っていうのを語るときに、こう奥さんの死があることによって、まあ、ちょっとドラマっぽく描かれる。ウェスティングハウスも自分の過去にあったことをずっと引っ張って引っ張ってきて、最後こうでした、これ死にまつわる話ですよね、
うん、
でこのネガティブキャンペーンが電流戦争の、これずっと死に関することを扱って使ってたっていう、うん、確かに死という線でつなぐと、あ、なんか一本通ってたんかなって気にはすごくなるんですけど、
うん、
やっぱそういう取り出し方というか、そういう捉え方する人ってやっぱね、映画作家とかしかいないなってやっぱり
思うよね。こういう件に関してね。
そう、やっぱ電流戦争についてそこなのみたいな、ま、テスラとエジソンの普通に話でいいんじゃないのみたいな、
うん
感じがするところを、やっぱそこで結びつけてったっていうのは、まあある種見づらいっていうか、俺的にはあの、うん、感情線どこにあんのみたいな、何視点でどう見たらいいんだろうこの映画みたいな、誰に感情移入みたいなね、そういう気持ちにはちょっとなり得る感じはするなと思ったけど、うんうん、すごくこう対極的に見て死というものでこう結んでたのかなって思うと、ああそうかもしれないっていう気がしました今、
うんうん、まあバランスは悪いですけどね、明らかにね、うん、逆にこう監督からしてそういうところでしかこう全体像を出しづらかったなみたいな気はしちゃいますけどね、
うんうん、あ、おまけさんが言ってる安全ってそういうことか。トム・ホランドが最後にさ、面談のシーンで言われてましたけど、あ、電気椅子のとこね、あの交流で人殺すのがいいですよあれとか言ってたじゃないですか、
うん、
で直流だったらどうなんですかって最後質問されてた時にさ、うん、ちょっとこう間があって別の場面行っちゃったけど、うん、直流でも死にますからね普通に、う
ん、はいはいはいはい、
だから直流も、うん、そうそう、だから直流も別に安全なものではないっていう感じですね、
うんうん
うん、安全性とかはあの当時の技術で言ったらどうなんだろうね、ちょっと分かんないけど、
まあ、雰囲気だとそのなんかその性質的なことというよりはその電力の強さがあっちはでかすぎてみたいな、
あ、そうそう、上げられるってことが、
そうそうそう、それで、うん、あのそれでもしもバシッてなったら死ぬやんみたいなのをネガティブで言ってたなっていう、うん、
あ、そうね、
直流はそもそも弱いからみたいな感じで言ってたなっていう、
ね、うんうん、そう
ね、
あとはなんかウェスティングハウスの部下の人が死んじゃったみたいに、なんかつなぎ方のミスで事故が起きやすいですよとか、はい、そういうところもあるんですかね。
あ、そうかもしれないですね、うん、まあ、でもその後多分描かれてないけど、まあテスラ自身がね、 電球持って自分の体に電気通してはいランプつきましたね交流ですよこれみたいなネガティブキャンペーンに対する反対のねあの仕掛け方とかもしてたことはあったので、あの相手に悪い印象をつけるための、まあ、デマに近いことでしかないですね。安全性という意味では当時の技術的な面が大きいと思うんですよね。発電するときに整粒子が火花散っちゃうとか、そういうところをどうするとか、多分なんかね、そういうことだと思うんですよね。うん。電圧高いだけだったらどんなに人間食らっても別に、スタンガンとかそうですけど、別に死なないし、電流そのものが体に流れると、それは弱いものでも死ぬよっていう話ですから。う
ん、なるほど。
まあ、印象操作ですよね。
あと、あれですね。意外と制作費少ないんですね。
あ、そうなの？
3000万ドルです。
へ
ぇ。ストーリーオブマイライフが4000万ドルらしいんで。
そうなんだ。
結構少ないんだなと。
そうね。ごたごたあった分で、さらに足して、もうとんでもないことになってるかと思ったら。
あの、編集作業だからみたいなのもあるのかね。
あ、そういうことなのかな。
追加撮影とかではないんだっけな。まあでもなんかあれだよね。もともとのワインスタイン版だと、
う
ん、
はい。
あの、あれみたいですね。だからそれこそ、エディソンズゲームが似合うような、うん、あのエディソンがあのいい人物として描くようにっていう編集にされちゃうみたいな。
うん、あ、そういうことなの？
全然違う映画になってたなって。
まあ、
さっきのような、いろんな、それぞれでいろいろね、うん、あの、あるっていうスタイルじゃなくね、させられてたみたいですね。
うん、そうだね。
エディソンなんか、なんか、なんだっけ、単に性格の良い人になってしまうような感じになって、の編集になったっていう、
うん、ちゃんと普通にエジソンもね人間であるっていうところがね全く知らない人からしたら見えたのは非常に良かったのかなって気がしますよね、うんうん、あとやっぱエジソン自身も言ってましたけど、まあ、白熱電球、作った時にねあの電球自体をですね作った発明家というのは他にもいっぱいいるわけ で、うん、で要はあの、まあ、いろいろな人のね発明したものとかを、まあ、引用したり応用したりいろいろしてって新しいのを作っていくっていうことを、初めての発明ですよっていう人ですら、そうやってものを作ってたんだっていう。だから映画とかだって、ね、過去にあったもの、いろんなものがこういう映画のこのシーン好きだとか、こういう映画の構造が良かったとか、そういうのを僕たちがね、マッシュアップ的にというかね、いろいろ作ってって、新しいものを作り出したっていうことを繰り返してるわけですよね。
うん、
だから人間の発展の仕方ってみんなそうなんだよっていうことをね僕はすごく感じましたね、うん、エジソンですらそうなんだっていう、
うん
うん、
エジソンですら0から1を生み出したわけじゃなくて無数にある1の中からそれを100にして見せた人なんだよみたいな、
うんうん
う
ん、
そういう感じですね。
そうですね、
うん、
まあ、でもこの映画だとエジソンはそれを手にできるのは一人だけなんだよみたいなことを言ってましたけどね。
ああ、まあそこね、かなりやっぱり、その著作権みたいなところね、うん、やっぱりすごくこだわる人だったんで。
うん、だやっぱり、だから、権利の話だったからね。
権利なんですよね。
権利を取れるのはっていう話になっちゃうってことだよね。
そうですね。うん、まあだから確かに、先越されちゃったらゼロになっちゃうっていうね、うん、2番手の人はいないにも等しいっていう世界。それはやっぱり、そこに執着せざるを得ないかなと。言う気はしちゃうんですけどね。そんな中でもまあテスラみたいな人がいるわけで、うん、
うんうんうん、
別に自分の名前とかどうでもいいっす、どうでもいいとまでは言わないけど、
うんうん、
っていうタイプの人もいるっていうので、やっぱりまあ物を作っていくっていうことは全てね過去の偉人たちの蓄積集積から成り立ってるんだなということを再確認したなという感じ。
ウェスティングハウスの妻、はいはい、よかったですね。はいはい
はい、この二人のなんとかウォーターストーン。
あの、まあ、あの人ですよね。
キャサリン。
エイリアン・キャサリン。
あ、そうそうそう。
あと、ファンタスティック・ビースト。
ファンタスティック・ビーストだね。一般的にはね。
うん、すごい、見たことある顔だな。
なんかこうね、旦那をね、すごく、こう、うん、回しましたね、手のひらでね。
そうそうそう。うん、
そこも結構ね、対照的だったね、エジソンの。
そうだね。
奥さんと。
そうですね。
うん。だからやっぱりこう、その辺とか見ていくとね、やっぱりちょっと、最初ね、マイケル・シャノンだから、みたいなところで見てたけど、
うん、
本当だんだんなんかこうウェスティングハウスもでもいやこの人もこの人でみたいなのがすごくね出てね、うん、なんか本当になんか面白い、うん、そういうところは個人的には面白かったって、ね、だから どっちもどっちだしどっちもなんかこう、うん、いい面もあるしみたいなね、
うん、
感じがあって、うん、でも逆に言ったら本当にそう見るとなんか配役本当良かったですねみんな。
なんか
ね、トムホランドの、ね、もみあげはちょっとあれでしたけど。
もみあげね。
あのやっぱエジソンねベネディクトカンバーバッチでね、
うん、
偏屈で、
うん、
ちょっと嫌な感じもありそうな天才、
うんうん、
みたいな、すごいハマってたし、まあ、マイケル・シャノンのその、一瞬ちょっとミスリードしそうな、あの物語的によかったし、ね、あのテスラ役のニコラス・ホルトの、なんだか実はこう真っ白な感じとか、すごくハマってたなっていう、その、あの小田さんのいろんな説明聞きながら、改めて聞いたらね、思いましたね。
キャサリン・ウォーター・ストーンさん、身長182センチもあるんです
。そう、すごい大きいんですよね。
そうなんだ。
うん、マイケル・シャノン193センチだ
そうです。そう、だからそう、マイケル・シャノンすごい大きいんだなと思う。
ああ、
そう、だから、私、ベネディクト・カンバーバッチもすごい大きいイメージはあったけど、なんか小さいから、この映画だと、
うん、
なんでだろうと思ったけど、それは納得ですね。
え、カンバーバッチも80あんの？
いや、私の中で大きいイメージ。
183ですね。
あ、やっぱ大きいです
ね。キャサリン・ウォーター・ストーンさんとほぼ一緒だ
ね。でもそう、ね、最後のシーン、2人並んだとき、エジソンの方が下にいるからなんか台乗っかってんのかなとか思ったけど実際に身長差がすごくあったんですね。なるほど、
すごいね。ということでですね、エジソンズゲーム、世界を照らすのはどっちだみたいなね、キャッチコピーありましたけども、実はそれはまだ続いているという感じで、ね、皆さんもぜひ
勉強になりました。
電気業界に目を向けてみてくださいね。
バカを
さ。でもなんかちょっと思ったけど、本当ここまで来るとちょっとテスラだけに特化した、うん、テスラの生涯を、
ね、見たいですよね。
描いた映画をね、ちょっと見たい、ね。
ニコラス・ホルトでそのままお願いします。
ニコラスさんが描けばいいんじゃないですか。
テスラでみたいな。
うん。
ちょっとそれはもうみんな好きな人いっぱいいるからこれ。
今フェイト・グランド・オーダーとかで、あのテスラ人気キャラですから。
あ、そうなの？
売れますよ。
おお、ね、まあでもそうやってね、テスラやっぱ好き、ずっとね無名でね、やっぱ不遇の人でね、あんまりこう人気ないなっていうキャラだったっていうところから、今やっぱりどんどんどんどん人気が出てる感じはやっぱり僕は感じるので、テスラ自体にね、もうそれこそテスラモーター名前にね使われちゃうとか、そういうぐらいの存在感になってきたっていうのはやっぱりね非常に嬉しいので、やっぱりエジソンはね白熱電球作りましたってことで、まあエジソンのね、あの免疫とかだっけ、皆さんで1分間電気消しましょうみたいなさ、
うんうんうん、
そういう文化っていうのは続いてますよね、アメリカとかだと、うん、なのでね、そうですよね、なのでテスラもね、なんかテスラの何か象徴するね、一回無線皆さん切りましょうみたいなさ、わかんないけどね、うんうん、そういうことでちょ黙祷みたいな感じでね、テスラに思いを馳せるみたいな、もうね時間があってもいいんじゃないかぐらいの人物だったと思いますんでね、これを機にね、ちょっと今回のね映画ではテスラはかなり出番少ないかなっていう気はするんですけど、テスラのこともエジソンのこともウェスティングハウスのことも皆さんね、あの、覚えて帰っていただければなと思います、うん、ということでありがとうございました。さあ、ということで次回なんですけれども、一応ですね現時点ではちょっと情勢がよく読めませんが、急ぎ映画館をやっていこうと思います。ということで候補作品ご紹介しましょう。話題作マザー、日本の映画です、そしてこたつ、透明人間、おまけさん
完結するみたいです。ドニー・ゲンのシリーズのイップマン完結です。はい、
完結。じゃあもうブルース・リーが出てくるんですね。
みたいです。
はい、さあ、畑さんがウェイブス、そしてタンタンが
ロシアの面白そうな映画アンチグラビティを入れます。
おお、なんだか反重力的な。さあ、そして、チャムレイがカセットテープダイアリーズ、そしてマリッペもカセットテープダイアリーズ、そしてガワラさんが
あんまよくわかんないですけど、10-2020です。
おお。なんだ。
なんだ。
続編なのか新しいやつなのかみたいな。
スピンオフみたいなかな。
へえ。ということで、さあサイコロ振ってもらいましょう。サイコロ、はい、お願いします。
2
ということで、透明人間です。
はい。
うん。評判
良い、ね。
評判。
なんかインビジブルっぽい感じの、まあてかまんまねそういう話ですけど。さあ皆さんで透明人間見ていきましょう。怖そう。じゃあ、エンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせです、
うん、
リアルイベントは現在お休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は7月の11日土曜日、1日2回の開催になります。時間は午後3時からと午後5時から。オンラインなので日本全国
世界各地どこからでも参加できますので、ぜひご参加ください。それぞれのスタッフが、オンラインでツイキャスをやったり、映画のクイズを出したり、おすすめの映画を紹介したり、いろいろと情報発信などをやっていますので、ぜひチェックしてみてください。各コーナーの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニオダイトークでは、映画に出てくる本、新作映画を鑑賞する急げ映画館では透明人間を扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなでビバリーヒルズコップ2を鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと、感想を全部拾いますので、ぜひご利用ください。ということで、次回がですね、締め切りが7月の17日でございまして、次週の予告、ドイフェイバリットシングス、今回はチャムレーがやります。チャムレー何やるんですかね、うん、そしてネットフリックスでは、泣きたい私は猫をかぶるというのをやってきます。うん、やってこうということでございます。ということで、次回、間違えました、同じこと言ってますさあ、それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お会いした私、発明家のこたつと、
今何だったの、まあいいや、おまけと
ジャムネイとタンタンでした。
まったね
ー、またねー、
またねー、
ジョビジョバー。